มี
みなさんこんばんは。
こんばんは、プリンです。
カステラです。
はい、よろしくお願いしま す。
本日も始まりましたミーミーダミーですが、この番組は私たちや私たちの会社がある東京周辺の情報や日々のいろいろを発信するとともに、番組名にもなってますがミーミー.me のホームページ作成のウェブサービスについてご紹介していく番組となります。今日は冒頭からちょっと怖い話なんです
けど。ああ、いいですよ、どうぞ。
最近には限らないけれども、うなされることが
多い。うなされる
夜。
ちょっとこの話2時間ぐらいやってもらっていいですか。
興味あるでしょ。
2時間ぐらいやってもらっていいですか。僕はもう喋ることはもう後回しでいって。
いや
これを何 2,3 分で済まそうとするの。
オープニングトークやから。
なんだよそれ。どうぞ。
うなされるんですよ、うん、まあ悲しい時よく、まあ、金縛りみたいなのはあったけど、
金縛りね、うん、
最近はなんかそれが進行してるのか、うん、うなされることが多くて、
うん、
なんかあの息できひみたいな。
あ、
ほんでうわーって言ってほどくみたいな。
あ、
あの、まあ、こういうのをあーだけ。
ちょっと今ね自分の経験がないんで金縛りは、うん、何度もあるんだけど、うなされるっていう、
うなされるってやばいよ
ね、なんかちょっと違うよね。金縛りとは違うよね、う
ん、モンスターいてるかなと思うんだけど、うん、一応なんか ネット情報では、うん、まあ、日々のストレスみたいなことなんやけど、うん、でもそれにしてはちょっとモンスターちゃうかなっていう私の中の疑問。
モンスター
モンスターが夜な夜な入り込んでんじゃないかなっていうふうに思うねんけど、うん、やばいよな。
まあでも浅い眠りの時じゃない、そういう時って。
そういうのさ、だとしたらさ、世の中の人浅い眠り結構多いわけやん、うん、じゃあみんなうなされて叱るべきかなと思うけど、うん、主に私にモンスターが来てるわけやん、
うん、
おかしいな、
うん、でもそこにネットに載ってるってことは結構あるってことや、ある人もいるってこと、
うんうん、
事例がなかったら乗ってないもんね。
モンスターじゃないの。
いるんじゃない、だからそういうのが、うん、そういう経験がある人が
いてんねん。いてはるんやろ
う
な、
うん、いるんだと思うよ。
その身近に先週のさ、プリンのさ、福袋当たった人あんま聞かへんのって言ってさ、うん、うなされるっていう人聞かへん
もん。まあそりゃそうだよな、うん、全員が全員な。でもまあネットに載ってれば、もうネットに載ってるってことは、うん、少なからず
モンスターじゃないの。
そういう経験をした人がいるかもしれない。
なんかこう薬ないんかな。
募ってみてください。
薬、
うん、ペニシリンとか効きそうだね。
なんかそのモンスターに効く薬
抗生物質。
うん、なんかこういうのなんか直したよね。
あ、でもどうだろうね、状況がわからないから、うん。でも金縛りだと解き方がいろいろあるから、うん、まあ、俺もそれで解いてるんだけど。
そうな
ん、うん、そうそうそう、解くんだけど、まあ、ここにいるなみたいな、ちょっと怖いか、
うん、いるな、
いる、
あ、いる系の金縛り。
俺はもう絶対に、ああ、もうそばにいるな。
あ、じゃあ、うん、私もそれ系のモンスター。
多分そうだと思う。
この回なんか怖い番組みたいになってる
よ。ね、実はもっと怖いんだけどね。本当にね、本当に怖いんだけどね。
うん、ちょっと冒頭ね、
うん、
あのモンスターが私の中に住んでるんじゃないか
と、う
ん。
あ、それちょっと2時間ぐらいいいですか。
200。でも今の話で言うと、あ、よくいるよねっていう話やから。
まあ、多分ネットに載ってるってことは、まあ少なからず
載ってない方のうなされではない。
そうだね。多分金縛りに似てるんだろうね。
だからもうそのまあ仮にネットに載ってる方の方やとしても、もうなんかしんどいやん、
うん、
これははっきり言って、うん、なんかその、
うん、
ドクター、いいドクターいたら紹介してもらえる。
ドクターじゃないよこれは。
これ何ターじゃん。
これ何ター
。ドクターじゃなくて何ター。
モンスターが入ってきてるんだろ。お祓いだな、うんうん、
モンスターやと思うねんけどな。
お祓い、お祓いはいいんじゃん。
お祓いな、
うん、あれ気軽に行った方がいいよ。ああいうの
どこ行けばいいの。だから結局それってさ、病院でいうとこのさ外科内科みたいなとこやからさ、うん、何かのお祓いに行けばいいの。
まあでもあれだよね、医学的に分析されたら多分こういう感じなんでって言われるだけだから、多分そのモンスターとはえ何ですかっていう風に多分そういう系の人たちは絶対言ってくるから話は通用しないと思う。
そう
や
な、
うん、通用しない、うん、いやそこじゃないんですって言うじゃん絶対に。
そうそうそうそ
う、うん、いやうちはもうこうですからって
そう
なるから、もう多分リレーができない。
じゃあもうどっかそういう専門の、
そう
お祓いに、
お祓いですよ。
何とかあったらちょっと皆さん紹介してください。
それまた行ってきたら2時間、また2時間ぐらい喋ってもらっていいですか。
さあ来年は今年どっかで行くことがあったら、
うん、
それはもうあのドキュメンタリー、
ドキュメンタリーで本当に
として、
うんうん、
いいとこ見つかりましたって、
うん
ね、
うん、でもなんか浅い眠りで疲れになったらね行った方がいいもんね。
浅くないつもりやね、
うん、でも浅いと思う。そういう時
モンスター、
モンスターだと思います。行ってください。
はい、分かりました。はい
はい、じゃあ次はプリンのコーナーですね。
そうですよ、
はい。カステラの、出身地は奈良県ということで、
はい、
皆さん分かってるかと思うんですけども、プリンの出身地は、うん、まあ、初めて言いますけども、
初めてかな、
多分言ってないと思うんだけどね、うん、言った記憶はないんだけど、うん、栃木県足利市ってとこなんですよ。
ああ、そこ細かいとこまでね、
はい、うん、で足利市っていう町なんですけど、うん、まあここは結構北関東、関東でも、うん、栃木県でも一番南側、
うん、
で奈良県もそうだけど歴史のある、うん、歴史があるじゃん奈良県で、
うん、
まず、まあ、奈良県ってもっと深いのよ。
都があったから、
都があったから、だからもう西暦の3桁だから、
そうや
ね、ね、うん、教科書に出てくるのが、まあ、足利市だと西暦はもっと後だから歴史上出てくるのか、まあ、ちょっとね新参者かもしれないけども奈良県に比べればただその
パイセンや、パイセン、
パイセンですよ奈良県は本当パイセンですよ。で、まあ、そこの、まあまあ、関東平野の、まあ、一番、まあ、北の方なのかな、
うん、
まあ、歴史は、まあ、一番分かりやすく言うと足利市っていうのは、うん、渡良瀬川っていう川が流れてて、
うん、あの人の歌、
森高千里の渡良瀬橋っていうのがあって、うん、渡良瀬橋を、うん、まあ、ちっちゃい頃から見てた、
うん、
っていう原因ね、そういう風に、うん、あ、ここの歌を歌ってるんだみたいな、夕日が綺麗な街みたいなね、確かに夕日が綺麗だと思いますけども、
う
ん、で そこの話をちょっとしようかなと思うんだけど、うん、最近ね、
うん、
まあ、ちょっと、まあ、初詣の話をしたんだけど、
うん、
そこも面白い初詣があって、
うん、
バカ野郎ってずっとね叫びながらね行くね。俺その地元ではね、あのバカ野郎神社って俺言ってたんだけど、結構面白い神社があって、
うん、
大岩山っていうね、うん、日本三大毘沙門天っていうのが、その一つの中に、その足、まあ、足利の大岩山っていう弁って、まあ、簡単に言うとさ、お寺が、お寺じゃない、神社があるのね、大岩山の上にあるんだけど、そこは若い頃あの夜景を見に行ったりとか、めちゃくちゃ真っ暗で怖いんだけど、車もみんな車で行くから、みんな夜景見に行ったりするところなんだ。で、織姫神社って、まあ、一つも織姫山っていうのがあって、大岩山っていうのが二つあるんだけど、うん、その大岩山の方にバカ野郎神社があっていうのがあって、うん、初詣の時バカ野郎ってすれ違う人にバカ野郎って言わなきゃいけない、う
ん、おめでとうございますじゃないの、
その代わりがバカ野郎って言って、うん、
バカ野郎ってそういう意味のバカ野郎、
バカ野郎っていうのは簡単に言うともう厄除けだよね、簡単そうなんだよね、
近寄ってくんな的な、
もうちょっと読んじゃうと、うん、江戸時代から続く悪態祭、悪態祭りが行われた、参加者1年の厄を落とそうと提灯を手にバカ野郎などと言いながら本堂まで約 1.7 キロ歩く、
行こうかな来年。さっきの話じゃない
けど、これがねこれ面白いね本当に、まあ、テレビでもなんか違うところではやってるんだけど、すれ違う人すれ違う人みんなバカ野郎
って初めて聞いた。そんな
バカ野郎って言うんだよ。
それもう
これ一触即発しますよ。
そうやろ、
ね、ただこの日だけはみんなを許せると。
なんかあの気合を込めて言うの、本
気
で、
あ、本気で本気で言ってくんの。
めっちゃ嫌やん。
うん、本気で言ってくんの。いやめっちゃ嫌やんじゃなくて、さっき言ったけどこれ気持ちいいのよ。普段言えないじゃん、
まあ、な、
言えないから言えるっていうのはその日だけが言える。
男女問わずやんな。
男女問わず全然なんですよ。これ面白いね。そういうまあ風習がある街で、まあそういったまあじゃあ織姫神社って言って、まああの織姫っていうぐらいだから、なんか女の人の神社かな、いろいろあるんだけど、そか織姫ってまあ旗織りのね、
ああそっち、
ね、有名な町でもあるので、
はいはい、
そまあその、まあ、まあ説によるとだよ、まあ織姫神社っていうのは、まあ女の神、まあ姫だから神社っていうのは、織っていうのは織るっていう旗織りの織なんだ、糸編の、ね、織なんだけど、まあそれを祀ってる神社じゃないかって、まあいろんな説があるんだけど、そこもね結構綺麗な神社であるんだけど、まあそういう町でね一応育って、
はい、
うん、で、まあそういう神社もあるっていうことなんだけど、もう一番面白いのが、あのこれね多分もうちょっとあの狭まるんだけど、お盆になると、
はい、
みんなそれぞれさあの戻るじゃない、
実家に、
実家に、
はい、
でさ仏お盆ってさ仏様が、まあ沖縄どうかどうなのか分かんない、ごめんね分かんないんだけど、仏様が家に帰ってくる、
はいはい、
だからアメリカでハロウィン、
あ
ハロウィンってあれそういうことだから、もともとがねお祭りなのよ、まあ仏壇に戻ってくる、お墓にいた、はいはい、仏様が戻ってくる、っていうのがお盆で、迎え盆とかさ、いろいろあるじゃない、その風習っていうのが、うちの地区なのかな、まあ、田舎なんだけど、まず親戚一同が集まるじゃん、でお盆の時になるとお寺に行くわけよ、でお寺で皆さん写経を読んでるわけですよ、お坊さんと、あと地元 の、はい、その婦人会の人たちが
婦人会
そ、まあ、写経を読んでるわけよ。その中で多分提灯の火をつけないで行くのかな、つけて行くのか、提灯を持っていく、提灯 持ってみんなで行くのね、明かりつけて、で提灯持っていくんだけど、提灯を持って行って、お寺に着いたら消すのよ、家からつけた提灯を、で消すんだけど、そこで火が、まあ、ろうそく、お寺に火が灯ってて、そこのろうそくに火をつけて、自分の墓石に行くわけですよ、先祖様、で先祖様の墓石に行って何をするかっていうと、迎えに来たよと、
はいはいはいはい、お盆やからね、
もう迎え盆だから、迎えに来たよっていうので、これが面白いのが、おんぶするのよ、おんぶ
どうやって、
だからもうおんぶの格好をするの、
あ
だから片方は左手右手で提灯持ってます、
はい、
でもう片方は背中に腰を当てて、これで家に帰る、
背中に手を当てて、
あ背中に手を当てて、これで家に帰る、
それ格好して、
それ格好して、
向かってますよ的な、
おぶってますよって、もちろん提灯持ってない人は両手をやったりとか、提灯持ってる人は、持ってない人は、提灯持ってる人は片手を必ず、
行った人全員がそのスタイルで帰る、
全員そういうスタイル、全員そういうスタイル、
足りひんことはないの、
足りひんことは分かんないけど、ね、一応全員そのスタイルで、そこでもうろうそくの火を絶やさずに家まで行って、家の仏壇、まあ仏壇なくてもいいんだけど、そこ家にあるじゃない、家があって、まあ仏壇って別荘みたいなもんで、
ああそうせ仏様、ね、先祖様に対して、
うん、そうだと思うんだよ多分俺の感覚だけど、そこで初めて火を、お寺からもらってきた火を移し替えて、で、帰ってきたよという風習がある、でそこで初めて迎え盆が成立する、
すごいな、そのおんぶするスタイル、
おんぶするスタイル
初めて聞いたわ、
これおんぶするスタイル、それが お寺っていくつかあるじゃない、
うん、
まあ、田舎にもいくつか、うん、違うお寺でも俺の記憶だとそれをやってるのよ。
ほんなその
地区だと
思った。足利市がそう、
足利市の中でも多分ちょっと田舎、
あ、なるほど、
田舎の方なんだけど、それをおぶってるスタイルで帰ってくると。でそれまあお盆が終わる前にまた、お寺に行くんだけど、その時は別に何もしなくていいのよ。
お、あ、お盆終わってからもお寺行くの。
お盆終わって、まあ、お供え持ってってで墓参りするっていう。
連れて行ってあげへんの、そこは。本部スタイルで。
本部スタイルは行かなくていい。
そうだ
よ、うん、本部スタイルで行かないで、まあまあ、そこは普通に行って、で迎え盆だけはお寺から。
へ、初めて聞くわそんな、うん、
まあ、空いてる手を背中に添えて帰ってくる。
うん、
だからおじいちゃんおばあちゃんになってくると本当に背負ってるように見えるのよ。
腰曲がって
る。そういうこと。
重たって言ってない
の。俺だとこうやってなんかもう若いからさ、あ、離れちゃう、ごめん、
いや
落としちゃったとか普通に
やり直して
る。ちょっと面白く違ったんだけど、こうやってちゃんとさ腰曲がっちゃってるからさ、背負ってんなみたいな。
すごいね。
面白い、まあ面白いっていうかね、そういう風習があって、
初めて聞くな。
うん、まあ、そういうね、あの土地柄なんだけど、
うんうん、
まあそういう、まあ、あと面白いことに、
うん、
まあいろいろあるんだけど、うん、まあ足利フラワーパークとかいろいろ、
それは超有名、
うん、まあ有名なイルミネーションとかね、あと富士ね、
富士が、
うん、まあ、鬼滅でまあ有名だけど、鬼滅の刃で富士ってのが出てくるんだけどさ、
はいはい、
その富士ね、うん、まあ、一本富士があるのね、そこのイルミネーションとか、まあ三、まあ
なんか富士棚にバーってなってるやん、私一回かな行ったけど。
あ、そうそうそう、結構ね、綺麗だと思いますよ。
足利といえばフラワーパーク、
フラワーパークみんな有名なんだけどね、うん、まあそういうのもあるんだけど、うん、
できたぐらいやもんな。
そうそう、意外にね、うん、魅力がある街かなと。
足利市が、
足利市はね、まあ、だから、そんなのあんのみたいなとこはいっぱいあったりね。あと屋台で引いてる喫茶店があったりとかね。
喫茶店が屋台な。
そうなのよ。
屋台ではない
んや。屋台でコーヒー屋さんの屋台。
へ
ー、そこでコーヒーを作ってるんだけど、コーヒー、あの簡単に言うともうコーヒー出してくれるんだけど、
面白い。
テーブルもあって、
うん、
でろうそく、今昔はろうそくだったと思う、なんかランタンみたいなのがあって横で飲むみたいな。
こんなパッて行ったらいない時がある。
大体いたんだけど、うん、もう最近でもな行ってないから分かんないんだけど、多分ねテレビでやってたのよ。
そうなの、すごいな。
6時ぐらいからの情報番組の中でこういうのやってますみたいな、やってたんで、あ、まだやってんだと。
不思議やな。
うん、まあでも本当にだから、
屋台といえばラーメンやな。
ラーメン、そう、屋台といえばラーメン、うん、そう、あれの喫茶店版です。
喫茶店版、まあ、うん、新しいよな。
そう、もう本当にランタンあって風情がある。
すごいな。
うん、
面白。
足利市民会館のあたりでやってるんですよ。
分かれへんけど。
やってるんですけどね。うん、あとはまあ有名なのは、まあ県民賞でもやってたかもしれないけど、芋フライとか。
あ、芋フライな、うん、聞いたことある、
うん、焼きそばにじゃがいも入れるみたいな。
焼きそばにじゃがいも入れるってちょっとほんま分かれへんねんけど。
焼きそばにじゃがいも入れる。あとは芋フライとか。
お、じゃがいもが有名なの。
じゃがいもはやっぱりその芋ってさ、昔から夢で、なんていうんだろう、お金がなくても芋はあるんだ
よ。
それを、まあ、まあ、お腹いっぱいになればいいなっていう。
B級グルメみたいな。
そう、まあ、小麦文化と芋の文化なんで、そう、だからパスタが流行ったりと、パスタが有名だとか、うん、うどんが有名とか、うん、まあ、そういう粉もんが結構有名だ。大阪も粉もん有名だけど、こっちの粉もんは結構そういう風に、麺にしちゃう粉もん。
お蕎麦とかもそうな
の。お蕎麦もそうだね。水が良ければ蕎麦がうまいと。
確かに。
うん、あるんで、そうそうそうそう、でも芋、まあ有名、シューマイも有名なんだけど、これシューマイが、足利のシューマイってめちゃくちゃ面白いんだ。今度は後で調べてもらっていいんだけど、本当中身がゼリーみたいな。
え、ゼリー、
シューマイって肉が入ってるんですよ。
そうなので
、肉、なんか簡単に言うと、
そんな話ちょっと後から聞きたいな。
うん、肉が入って、うん、つなぎが入ってるみたいな、
うんうん、そういう話はちょっと後で聞きたいで、うん、
ハンバーグみたいな、ちっちゃくなってね。
ああ、ジューシーな感じの。
うん、まあ、ちょっとじゃあ続きは、
うん、
また次のコーナーで。はい、 はい、まあ、そんなねふるさとの話題なんですが、最近ですね、ちょっとびっくりしたことありまして、
えさっき の, あのコロッケの話、あシューマイのゼリーの話はどうなった、
あシューマイはねゼリーがねなんかねなんかゼラなんだろう、中身何入ってんのかな、なんかゼリーみたくなってるものが入ってるんだよ。
えそれはあったかいんやな、もちろん
あったかい、あったかい、それがね主流なの、それがソースをかけて食べるっていうのは主流なんだけど、これあのもしね足利に、で立ち寄った時にシューマイくださいって言ったら必ずそれが全部出てるから、 肉が入ってない、ね、
どこの店でも
多分足利のシューマイ、スーパーだったらシューマイって言ったらそれ、まあ、もちろん肉入りは分かるよ、崎陽軒みたいな、もう全然具がないんだよ、だからもうおやつなの、
そんなうまいこと作れんのかな、
俺が作れるんだよ、
すごい
んだ
よ、お肉ないの、
お肉ないの、
それをシューマイ
と、それがね食べるとはあ
シューマイは
あってはあ、あなるほどねっていう、
シューマイって呼ぶん、
いうシューマイなの、
見た目はシューマイなの、
見た目シューマイ、足利で来たらぜひねシューマイ食べてみてください、絶対あの皆さん知ってますんで、えこれはこれ昔からこれシューマイよって言われるから、
ね、こんなこのその崎陽軒のやつはむしろシューマイじゃない、
あれはシューマイです、
ややこしいな、
だから足利のシューマイはまた別なシューマイだ、ね、っていうことね、
分かりました、
で話変わるんですけど、最近ですね面白いことを知ってしまいまして、そんなふるさと足利でも、FM 局ができたということで、
ああなるほどね、
FM ダモノ、
ダモノ
聞いてますかね、
聞いてるわけないや、
FM ダモノっていうね、足利市の FM 局ができたの、
すごい、
なんかね知っちゃって、あすごいなと思って、
意外と地元の情報をちゃんと仕入れてますね、
そうだねいやすごいな、まだ開局してどのぐらいだ、もう最近でしょ多分、
すごいね最新情報引っ張ってきて、
すごいね
すごいね
っていうね、ほんと FM ダモノって、ダモノは調べてみたら相田光雄の人間ダモノから撮ってるみたいな、ごめん、まあ、あの地元の人すいませんね間違えたら、でもまあ、
相田光雄関係あるの、
相田光雄の正規がある、足利市で生まれたんで、相田光雄の、
ね、そうやったらまあ納得やな、そう関係ないのに使ってたらびっくりするけど、
相田光雄が生まれたところが栃木県足利市、
あそうなの、すごい著名人やん、
そうまあドラマにもなってるぐらいなんで、
ダモノ、
それで何か FM ダモノっていうのが開局したらしくて、
珍しくない、でも何かその地域の名前がつかへん FM コミュニティ、
あんまりディスんねばいいけ
ど、あそう珍しいなっていう話、
まあ、そっちを先に言った方がいいと思う、
珍しいですよ、
だからダモノっていうのができたらしくて、まあ、ちょっと面白いなと思って、びっくりしました本当に、で調べたら、
どうやったんですか、
いや普通にだから FM 局もスタジオ、まあ、ホームページ見ただけだけど、ああそういうの地元でやってるんだと思って、
どの辺でやってんだろうな、
いやそれがわからないんだけど、まあ、一応どの辺なんだろうね、まあ、あの栃木には FM、ベリーん、ね、ラジオベリーっていう、レディオベリーか、福永的に言えばレディオベリー、
福山
福永
福永って誰、
レディオね、レディオ
徳永
ね徳永ね、レディオベリーっていうのがあって、それは FM で有名なとこなんだけど、でまあコミュニティで、FM ダモノっていうのがなんか最近できたっていうことで、あすごいなと思って、
すごいね、
ぜひね、あのお返事いただければもしこれをなんかのねコミュニティでコラボができれば、
コミュニティ間コラボ、
ねいいよね、
あいいよね、探そう、じゃあ私も地元のコミュニティ、
FM ダモノ足利の方聞いてますか、
いや超レアじゃない、
レアだと思うよ、
だってポッドキャストとかでしか聞かれへん、
多分でもこれをどっかの電波で拾って、そうポッドキャストで、あれって言ってたなと思ってくれたら、ちょっとインスタにもちょっとヒットさせてください本当にマジで、
めっちゃ地元愛あふれてるね、
いやいや調べただけよ、調べたんだけど、でもまあ え、地元愛今日今週だけだって言ってんの俺初めて毎週言ってる
FM
カステと違うだも
ん。そんなこと私は愛に溢れてる、
うん、俺は普通なんだけど、まあ普通っていうか、まあこういうとこでびっくりしたと思って、まあ、たくさんね面白い話、
う
ん、まあでも FM ダモの方は本当にあのよろしくお願いします。よろしくお願いしますね、はい、
何を
でも足利って言えばあのまあでもいろいろねワイナリーがあったりとか、まあ、さっき言ってたそのシュウマイの話じゃないですけど独特なね食文化がある町なんで、かといって何があるのって聞かれた時に意外に何もないと。
それはうちも一緒やわ。
そう突出して、うん、ああそれは、ああそれはもううちにもあるよみたいな感じになってくるんだけど、逆に何がないっていう方が面白いかなと思って。
何がないの？
例えばこの前ちょっと通った時にあのたまたま、まあ、1年に1回とか2年に1回通るとこがあって、
うん、
近く通ったからパッと見た時にあのねスタバがあったのびっくりしたよね。ドライブスルーの、
うんうん、あドライブスルー、
ね、そこにねあのね市場だったのよ昔。
うーん
足利市 の, その、うんまあ、市場だったんだけど、うん、あここも市場じゃないんだと思って。
うーん、変わってたん？
変わってた。
うーんすごい
な。お変わってるな
と。市場っていうのは野菜とか。
あそうそうそう、あの魚とか、うん、そういう多分市場、まあ、仕入れるところだよね。
なるほ
どね、うん、すっごい変わってんなと思って。
うん、
うん、あとはもうまあ代行で飲みに行くし、うん、まあ地方なので、うん、居酒屋には駐車場がないとお客さんが入らない、
うん、
おかしいでしょ。
まあちょっとなんかあれか沖縄っぽい感じか。
そう居酒屋に駐車場がもう大きな駐車場がないと居酒屋として成立しないんで、うん、ただそう帰りに例えば代行で帰るっていう文化だから、あの東京みたくその12時終電あもう帰ろうかっていう解散方法ではなくて、うん、何時に帰っていいかもう時計見ないみたいな。
だから沖縄っぽいよね。
沖縄っぽいとか必ずあると思う、うんうん、2時3時でも普通に飲んでるとこがある、う
ん、まあ、やってるんやお店が。
やってるやってる、うん、やってるね。チェーン店とかを、まあ、必ずやってるから、結局最後はチェーン店流れたり、あののれんを外してる個人店に流れたりとか、まあ、やってるんだけど、まあ、そういうとこにみんな行くんだけど、まあ、そういう文化が結構ある街で、まあでもやっぱり新幹線が通ってないから。
通ってるって言うかと思ってめっちゃビビった今。
栃木県って新幹線が小山と宇都宮しか通ってない。
宇都宮通ってる。
でも小山宇都宮那須塩原ね、この3つ
那須塩原は通って
る。そう那須塩原通ってるんだけど、うん、そまあだから前は宇都宮市に次ぐ人口だった、
うん、
新幹線できてからは、うん、小山っていう、
うん
栃木県小山市、小山遊園地ね、小山遊園地
遊園地ねって言われても
小山桜金蔵小山遊園地の市にねやっぱ抜かれたりとか、うん、佐野っていう町がアウトレットがあるところなんだけど、うん、佐野厄除け大師が、
はい、
有名なところなんだけど、
はいはい、ね、コマーシャルみたいに入ってきたけど、
そうそれはもうそれ行くしかないでしょって皆さんに説明するから。でとりあえずそこに抜かれたりとか、
人口が、
人口がで多分足利市の人口はそんなに 増えたり減ったりしてないんだよね。可もなく不可もなくっていうところで、
え、でもその栃木走ってる新幹線って東北新幹線、
そうそうそう東北新幹線、
ね、
東北新幹線、まあ、うん、大宮からあ、うん、上野からかな、上野からでも東京駅じゃないよ、上野からか、
うん、
で、
うん、
大宮通って、うん、まあ、埼玉あの辺ど古賀とかも通るのかな、まあ、いろいろ通って、群馬県はあの多分止まる駅はないと思う、東北新幹線は。上越新幹線はもちろんあるんだけど、
新幹線多いね。
多いよ、
もう東 JR 東海しか、どえ何
JR こっちは東日本、
あそう東日本しか乗ったことないから分からへんけど、
東海だった
よ。あ東海やな、
そうだ、
あ
そうそうそう、で俺は東日本も、まあ、乗ったことないんだけど、うん、新幹線は、
うん、だから俺の方行ったことないからな、
まあ、一応通ってんのはその東北新幹線っていうところで小山、宇都宮、那須塩原、その後が白川で、もう福島にどでかい県があるんだけど、
うん、
まあ、そういう風に通ってるんだけど、足利市は南西、そこ新幹線は通ってないので、
あまり招致せえへんかったん、
承知し、まあ、例えば縦に伸ばすラインだから、うん、足利がちょっとくの字になっちゃう、
左か、
そう、うん、なっちゃうんで多分通らなかった。もともとね遠く、まあ、宇都宮線っていうのは通ってて、うん、そこがまあ縦ラインなんで、うん、そこと並行して、まあ簡単に言うと新幹線も通ってるので、うん、まあ、まあ、なん、まあね、これと地元の人が聞くと分かると思うんだけど、ちょっと残念な感じ、
うん、でも人口減ってへんから、
減ってない、なぜか減ってないんだよね、いろいろね、増えたり減ったりしてないの、うん、俺が多分
こう花火の効果が強いんちゃう、
まあ、花火もな、花火有名だけど、うん、花火やったら、まあ、花火が終わったら1年が終わるから
でもそれがメイン、
そうメインなんだよ、うん、メインなの、もう花火終わったら1年終わりじゃん、うん、終わるんだけど、でもそういう街で、まあ本当にイオンもない街だからね、
イオン
ないね、イオン招致もねあったと思うんだけどね、まあ
コストコもないの、
コストコはね、一番近くでね、群馬県の明和村っていうところに
行くん
ですよ。群馬館館林の方、館林ってあるんだけど、
まあ、一番夏一番暑いとこ
やろ、ツツジの、そうそう、ツツジとかね、ツツジが丘公園とか、いいのかあってんのかな、あとはうどんが有名な、ね、館林うどん、
そうな
ん、あと文福茶釜っていう童話のお寺があったりとか、
あ、そうだよ、なんか そっちの方がペラペラ出てくるな、いろんな
情報
が、
そうそうそうそうまあ、群馬県はね、ある程度ちょっと知ってるんだけど、まあ、そういうのがあって、そちらの、その館林の、まあ、明和村ってとか、うん、そこに多分コストコができてる。だから、
村、
明和村。
村がある
の、明和町か。でも、俺、自分の記憶だと、まだ村だと思うんだけどね、もうちょっと思う。館林の、まあ、館林だね、ほとんど。館林なんだけど、そこにはもうできた。つい最近でき
た。いいやん。あ、じゃあ、栃木県にはある。
栃木県にはあるよ、コストコは。
奈良県にないからね。
うん、栃木県にはある。
そう。
うん。
いいね。
まあ、コストコ自慢とかね、別にどなんかね、奈良県にはね、これから招致すればいいんだよ。
なんか、コストコのちっちゃい版みたいないっぱいあんねんけど、でっかいのがないっ
てい う。あ、コストコでちょっと、あの、商売してるところ、ね、
そうそうそうそう。
あ、はいはいはい。
あるある。
最近出てきたよね。最近出てきた、本当に。もう売れるんだよね。
すいません、話がそれ
って。いやいやいや、まあそういうとこなんだよね。まあ、あ、まあ、映画撮影最近、
うん、
あの力入れてるみたいで、うん、昔から映画の撮影はよくしてくれる、うん、してるとこみたいで、
足利、
足利は、セットまで作っちゃって、まあ、最近はもうなんかスクランブル交差点渋谷の、ね、あれをもうなんていうのかな、作っちゃったりとか、
そんな土地あるん
や、そう、そう CM で、うん、そう、本当になんかどういうんだろう、まあでも CG みたいな感じで作り上げちゃうとか、うん、そう結構やって、まあ土地はあるよ、田んぼと山だけだから、
でも田舎じゃないよ、でも、
いや田舎だと思うよ、うん、まあ田舎だけど、まあ、まあそれなりに関東部屋なんで、
市やから
関東部屋だからさ、一応チャンネルは全部あるんで、
まあそれはな、
うん、チャンネルの東京の発信は全部受けるんだけど、
それはそれはな、
うん、そう、もう
一応関東ってついてるぐらい、
関東だからもう全部、もうそうそう、もうテレビでは、うん、全部流れてくるけども、
逆になんかさらに困難入りますとかあんの、
入ります、
だから東京の、うん、例えば
あ地方の番組とか
長野テレビが入ります
もん、ああ、あのね、
さらに入るみたい
な、さらに入るのはね、まあいろいろ入ると思う、あのね、チャンネルによっては、うん、テレビ埼玉、群馬、栃木も多分テレビ局あったと思う、
東京やったら埼玉とか見られへんもんな、
チャンネルが合えば見れると
思う、ああそう、
うん、合えば、ね、あと千葉とか、
千葉テレビ
もう神奈川もあるし、
神奈川入るん、
入る、ああ多分神奈川は多分入ってないかな、うん、入らないかもしれないけど、うん、うん、まあでもいろいろ、まあ東京から560、もうちょっとあったら780キロぐらい離れてるのかな、そんぐらい離れてるけども、まあ、でも電車で行ける距離にはあったんで、まあそういう街でね、まあいろんな風習がみんな周りと違うかな、
なんかちょっと違うだけで結構違うな、
全然違ってたね、なんか東京に出てきた時にね、ちょっとびっくりしたもんね、
何にビビったの、
まあ、一番最初びっくりしたのはこれで、多分ね地元の人はそうそうって思うかもしれないけどね、パスタの量、
パスタの量
だけは本当びっくりしたよね、
足りひん
だよ本当に、東京何ぞって、
半分ですかみたいな、
いやいや半分じゃないよ、
何分
え もう感覚的にはこれでお金取るのっていう
少ないんやろ
ね。そうそう、
すごいな。
うん、北関東って200グラム少ないんだよ。200グラムではこれ料理してる人だったら分かると思うんだけど、200グラムって結構多いの。300でちょうど1、まあ普通、これ300ってね、茹でてみない、
パスタ
結構あるからね。
それが1人前。
それ1人前
食べる、食べきれんの。
それが食べきれんのよ。
ああ、なるほど。
ゆっくり食べるんだよ、うん、
あ、ゆっくり食べ
る、ゆっくり食べるんだよ。だからスープパスタになるとうどんになってんだよ。
ふにゃふに
ゃ。でもそれが普通の、うんうん、量みたいな、
ね、
そうそう、だからそういう文化なんだよ、まあ、多分あのパスタで有名なのは高崎って言って群馬なんだけど、うん、まあ、こっちだと、うん、近くだとそばとかさ、
うん、
まあ、あの隣町だとソースカツ丼とかさ、
いやそういうのに面白そうやな。
うん、まあそういうソースカツ丼とか、うん、まあ近くになるとね、うん、うどんそばっていうのが今有名になってくるんだけど、
うん、
まあ、そういう小麦文化で、うん、ちょっと面白い町だからね、あのぜひ行ってみていただければ。
北関東旅行
も、うん、また第2弾いつかお送りしたいと思います。
めっちゃ値段持ってるっていう、
はい、じゃあ次のコーナー行きましょう。
さて、ミーミー .me の情報を少しお伝えしていきます。ミーミー .me とは私たちが運営しているサービスの一つで、ホームページ作成ができ、さらにキャッシュバックシステム搭載型のウェブサービスになります。ここではミーミー .me でできるあれこれをご紹介していきます。はい、
はい、ミーミー .me 検索していただけましたでしょうか。
しましたよ。
しました。でもう、まあ、そこパッて開いていただくと meme.me これを
数字の2が合わせてる、
検索すると、検索すると、
あ、そういう
ことね。あ、もう一度パッて出て meeee.me これを検索していただければ、もうちょっとねややこしいんですけど、うん、ホームページができますよっていうサイトに行くと思います、うん、はい、それを私たちが、作りましたホームページを作る、サービスです、
うん、
はい、でサービスって言っても、ホームページを作るのは皆様がお作りしていただくことによって、
うん、
余計な、ね、コストをかけない、
うん、
まあ、例えば依頼すると結構かかるじゃないですか、うん、人に頼むって結構かかりますよね、このご時世 ね、
はい、そうですね、で
かかって、うん、いやもう見積もりをね、見積もりをその会社からいただいたときに、はい、ホームページ作るのに10万円ですよと、
うん、
20万円ですよ、
うん、
でそれで済まないですよね、
うん、
作ったできた、
うん、
でもそこから毎月、
うん、費用が
保守料っていうのがかかるんですね、うん、それがもう何千円ってかかってくると思います、うん、まあ、そういうのを一切全部、まあなるべく省くものは省いてあげようということで、うん、皆さんご自身でホームページを作れる材料だけをこちらは提供しましょうと、
うん、
でホームページって見た感じちょっと複雑になってるかと思うんですけど、実はパズルみたいなもんで、
はあ、
でそこをまあはめ込むでいければ、
うん、
まあ、まあ初めね、まあ、あの初心者ながらできるホームページが作れますよと、
うん、
でそこで触っていただければできるので、
うん、
でだんだん触っていければ皆さんがイメージしてたホームページができると思いますので、
うん、
ぜひね、meme.me を検索していただいて、
うん、
ガチャガチャ触っていただきたいなと、
うん、
いろんなところちょっと意味わかんないなと思ったらそこクリックしていただいて、うん、
確かにね、
どういう仕組みだというのがあったらやっていただいて、それが毎月ね、5000円台から、
うん、
まあ、あとネットショップもねやりたいなっていうのであれば、1万円かからない9000円台で、3つのプランでありますので、分かりやすくプランを作ってあるので、ぜひその辺もね参考にしていただいて、うん、あ、じゃあ5000円でいいかな、
うん、
毎月例えば8000円でいいかな、うん、いろいろねプランが3つ揃ってるので、まあ、そこをね、うん、うまく、自分なりに、
うん、
あ、ここでいいやって思って まあ、でもそこが別に安いからって、うん、なんていうんだろう、しょぼいわけではなくて、
一つそう、うん、言いたいこと言っていいですか、う
ん、どんどん入ってきてくださいよ同じ会社なんですから入ってきてください、
いいですか、
いいですよ、
あのミミドットミーはなんか独自ドメインが取れる、これ多分あんま言ってなかったんけど、
あ、独自ドメインね、
独自ドメインが取れるから、はい、その自分のミミドットミーみたいな、
うん、
っていうので取れるんですけど、これ結構その取ろうと思うと別に費用がかかったりするんですよ、
うんうん、
これ、
うん、
だけどミーミーだとそれ込みの費用だから、うん、あのなんか独自ドメインを改めて取る必要もなく、うん、ミーミーだけで完結して、うん、まあ、自分の住所ですよね、うん、が取れるっていう、
なるほど、
あのメリット、
まあ、分かりやす、もっと分かりやすく言うと
分かりづらかった、
まあ、パソコン触ってる人は分かる、
なるほど、ね、
ただもっと分かりやすく言うと、うん、これ以上お金かかりませんよって値段で載ってます、
まあまあね、
出すのに、うん、だからいろんなものがかかるんですよ、例えばさっき言ってたカステラが言ってた、うん、独自ドメインが必要ですよ、うん、住所が必要ですよ、うん、それを他の会社とか例えばいろんなところは別料金ですよ、うん、自分でやってくださいねっていうのがいろいろあるかと思うんですけど、うん、ミーミーの場合はプランが3つあって、その3つのプランどれかに入っていただければ、うん、その手間もいらないし、それ以上お金がかかりませんと、
まあね、
他に、まあ、簡単に言うと車でオプションつけていってくださいねっていうとだんだん高くなっていくじゃん、
まあね、うん、
ナビも何種類かってさ、うん、でなんか、あ、もう払えないからもうちょっとグレードの低いナビでみたいななっていくわけね、
ついでへんかったんかいみたいな、
そうそう、だからそういうのを一切なくして、もう初めから標準装備のものが3つ揃ってますけど、
うん、
どうですかっていう分かりやすいプランになってるんで、それをうまくね当てはめていていただいて、うん、まあ、本当にオプション、まあ、プラスにするオプションって結構ディープな方だと思うんですよ、
うん、
はっきり言って、
うん、最初からは絶対いらんし、
いらない、絶対いらない、うんうん、俺だったらいらない、それを作ったんで俺だったらいらないっていう、なんていうのか、なんていうの、気持ちで作った、
なるほど、ね、
こうした方が絶対いいよって、うん、初めからつけてないんじゃなくて、うん、つけてサービスしちゃえばいいじゃんと、うん、っていうのが、ね、魅力的なとこだと思うので、うん、ぜひぜひ、ちょっと検索していただいて、
うん、
ホームページちょっと誰かに頼もうかなと思うんであれば、うん、一回ちょっとねチャレンジしてもらって、
そうね、
うん、そう、あのね、多分できると思いますよ、うん、あ、なるほどって、うん、素人ながらできたわ、
うん、
あ、そしたらここ誰かに頼まない分だけ、うん、例えばそのお金が余るわけじゃないですか、
うん、
それを他ののに使っていただければいいかな、
あとその自分のやりたい時に変更できるっていう、
そうそうそうそう、
あるからね、いちいち連絡しなくていいから、
うん、全部誰かに委託してると、うん、こういう風にしてもらっていいですかっていうとね、イメージがね、うん、いかないのよ、
うん、
いや違うんですよね、そこは何色じゃないんですよとか、
う
ん、
それも自分でできる、ささっと、
そう、もうささっと自分でちゃっちゃってできるようになるので、うん、初めは難しいと思うんですよ、うん、多少ね、まあ、触ったことない人ってのは難しいけども、
うんうん、
でも触ってから難しいってことを感じることはないなと、
確かに、
うん
うん、
それを込めてミーミー作ったので、プラモデルってさ、うん、プラモデルもそうだけど、
うん、
初め説明書見た時に厄介だなと思うわけよ、
うん、
これこんなにいるのって思うんだけど、でもやっていくうちに結構簡単になっていって、う
ん、レゴもそんな感じ、
そうそうそう、でも触らないと意味がないから、うん、ぜひ難しいなって感じるのなくて、うん、触ってみて難しいって感じたら今度問い合わせください絶対に大丈夫です、
うん、そうやな、
はい、大丈夫だと思います、間違いなく、
うん
うん、そこをね、マーク安くちょっと提供 してるつもりなので、どんどんどんどんね、うん、使っていっていただければというふうに思います、うん、
はい、
はい、じゃあ次のコーナー参りましょう、
はい、はい、はい、そろそろお時間となってきました、
はい、
今週も楽しんでいただけましたでしょうか、
ね、FM ダモの
ダモ、そうね、
コマーシャルしましたけど
勝手にね、
うん、まあ、つい最近知ってしまったワード、いい、ね、FM ダモの、
いいじゃないですか、
ちょっとね地元で FM 局ができたのはまあ嬉しいかなと思いますね。
私も調べてみよう、
うん、と思ったからね。もうぜひねあのパーソナリティの方あのみーみー.みーをちょっとあの
そう ね
お互いね情報交換して
あいい、ね、
ちょっとやってみたいなと思いますよね。
なんか遠隔であ
の何中ですかみたいな、
なんか楽しそうやな
あ何中ですかみたいな
私足利出身じゃないんです
うん、まあ、そういう共なんていうか一部のそのそんなねあのなんていうのかなそんなに悪い人いないですよ。ちゃんと仲間ですよ。
だってさ私が那覇じゃないのに那覇でやらせてもらってるからさ、
うん、全然もう
ありえるで
全然もうあのね普通にねウェルカムですよ。
いいな、うん、そういうの楽しそうで
何中いい何子そう
あお父さんあれでしょ
そういうのはね
ないの
そうだねあんまないね。あでもまあちっちゃい町なんでねあるかもしれないけど
ちっちゃいの
も
C やんか。
まあでもあるかもしれないけど
なんかいいなって思います、
ね、掘っていったらね絶対バレる可能性はあ る,
バレ
る、まあ、あまり掘らなくてもバレる可能性があるもんね
そうそうちょっとじゃあ、まあね、次回は私の地元にも FM 局があったかどうかを
ぜひぜひ
覚えてたら報告します。
そうですね、うん、FM ダンボーの皆さんお待ちしておりますご連絡をはい、
はい、メッセージは FM 那覇のホームページからもしくはみーみー .me のインスタの DM でも受け付けています。インスタは meee 数字の 2.me になります。そちらまでお待ちしています。またこの番組は Spotify、Amazon Music、Apple の各ポッドキャストと YouTube でも配信していますので過去の放送を聞き逃してしまったという場合もアーカイブからお聞きいただけますのでよろしければ聞いてみてください。次回の放送は来週火曜日の19時です。次回もどうぞお楽しみに。お相手は
プリンでした。
カステラでした。また来週
ダモノー。